ドキャスト。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。
もっとプールのスポットライト。
さあ本日も始まりました、モトブルのラジオスポットライト。パーソナリティを務めさせていただきます TBS キャスティング所属のモトブルなゆたです。よろしくお願いいたします。そして番組プレーンの TBS スパークル武田プロデューサーです。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。おやおや、
おやおや、
おやおや、
ふわふわしてましたね頭から。いやいや、もういつも聞いてくださってるリスナーさん、まあ、したらあれっていう、
あれってなってますかね。
なってるでしょうねいや実は、
はい、
番組始まって以来初の松本くんのお休みということで、
ね、今日はなんと今日は病院に行っておる、はい、いるそうです。
そうそうそう、ちょっと定期的にねちょっと診断があるようでね、
そう
なんです。ここはもうしょうがない
はい、しょうがないですね。
しょうがない、松本君、はい、これまたあの楽しみに、松本君も聞いてください
、ね、今日は2人で頑張っていきましょう。
頑張りましょう。よろしくお願いします。
お願いします。というわけで、モトブルのラジオスポットライトは SDGs の宣言にある誰一人取り残さない社会をキーワードに、普段は光が当たりづらい人や現場にスポットライトを当て、その SDGs な活動をフィーチャーしていく番組です。ぜひこの番組を聞いていただくことで、誰かの心が癒されて奮い立ち、少しでも明るい未来になればと思っています。この番組はですね、東京は調布 FM さんと、日田高山ヒッツ FM さん、そして TBS ポッドキャストでお送りしております。
ありがとうございます。
イエイ。というわけで今週もお便りが届いているのでご紹介させていただきます。読みます。グラッチェグラッチェ、これからはセクハラパワハラ水ハラに気をつけたい、準レギュラーのアフロですTBS ポッドキャストで聞きました聞きました、まず画面がいい、 TBS ラジオっぽい、ラジコっぽい、コマーシャルがある、有名なくら寿司ユニクロが映る、コマーシャルをスキップできる、はいはい、綾瀬はるかが映っているのにスキップできるそしていっぱいメール来るから余計なこと話す時間がない。先週ねめっちゃあの多かったんですよね。
そうだ、そういうことだ、はいはいはい、
マイナーからメジャーに上がった感じですね悪い外国人に誘われて掛け事しないようにしましょうね、
5月
の赤坂サカスのイベントは何かと楽しみですね。いつ頭のでかい人が見に来るか分かりませんから気をつけてください。そんなこんなで、うん、松本奈由ちゃん武田さん放送楽しみにしていますということでいただきました。
ありがとうございます。アフロさんです
ね、アフロ香山さんにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや今話ありました赤坂のね、ごめんなさい、5月の赤坂サカスのイベント、はい、SDGs と赤根祭りもありますけども、
はい、
さっき実は、この収録の直前まなまるさんと打ち合わせしてきまして、
おお、
もうあの赤根祭り、まあ、SDGs にも出るんですけども、赤根祭りにもご出演いただけるまなまるさんと打ち合わせして、
あのしんちゃんの、
ね、そうモノマネしかり、
もう今ザタイムにも出てますからね、はい、
ザタイムにもご出演いただいてますけども、モトブルさんいらっしゃるんだったらぜひご一緒、あの赤さ乾杯ご一緒したいですって言ってました。
マジですか。
ご本人から言ってました。
ついに来た
モトブル×まなまる赤さ乾杯出ると思います。これ
もう去年めっちゃお願いして、あの一緒に写真撮ってくださいとお願いして撮ってもらったまなまるさんともしかしたら共演できるということです
かもしれないですよ。
やった、これは嬉しいな。
お楽しみに。
はい、ありがとうございます。これからもね気兼ねなく何でもいいのでメッセージいただければと思います。
うん、
番組の公式インスタグラムや X に、ハッシュタグモトブルのラジオやハッシュタグモトブルのスポットライトで番組の感想やモトブルに歌ってほしい曲、話してほしいテーマなどどしどし投稿お願いいたします。 DM もお待ちしております。
お願いします。いやー、というわけでじゃあ行きましょうか、はい、あのコーナー参りますかね。なゆたさん、
はい、毎回ゲストをお招きしてお話をお伺いするコーナー、その名も気になるチョイス。
今日はね、松本くんの分も、
そうですね、このコーナーが番組のメインのコーナーになるのですが、 SDGs やダイバーシティ、ジェンダー問題など昨今大きく取り上げられる世の中の課題に向き合い、前向きに取り組む人や団体などにスポットライトを当てるコーナーです、うん、今週もですね、前回に引き続きゴールデンウィークに開催されます TBS SDGs イベント、うん、地球を笑顔にする広場についてお届けします。
はい、そうなんですよね。私も、先週も言いましたけど2年前からね、ステージの演出と、担当させていただいておりますけども、はい、今回は2024年春開催ゴールデンウィークになります、
ね、
ということで、5月2日はこれは近隣の小学生を招いて校外学習型イベントとして平日に行います。そして5月3日から5日まで、はい、これはもう一般の方誰にでも参加いただけます無料のイベントになっておりますので、そういったイベントでございますというところで、先週からねこのイベントについてお届けしていますけども、
そうですね、
ねえ田さん、
はい、
今週のゲストすごいですよ。
ちょっとやばいですよね、
はい、これもやばいです、
本当にめっちゃすごい人来ちゃったみたいな感じになってますけど、
本当にですね。
ご紹介、
はい、というわけで今回は地球を笑顔にする広場のステージ出演、そしてワークショップも開催する、ビッグゲストをお招きいたしました、テレビ番組から CM などなど、さまざまな音楽を生み出しております、音楽家の椎名晃子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
椎名さん、お忙しいとこすいません、ありがとうございます。
いえいえ、
ありがとうございます。
もうね、ご自身の曲はもちろんですけども、もう皆さんも分かるところで言うと、もちろんそのもや様のシングルだったり
です、ね、もや
様、
ね、我々 TBS で言いますと BSTBS の昔話のお部屋という前ね、はい、SDGs のステージでもやらせていただきました、その番組のエンディング曲、で、あと文化庁のお仕事だったり、あと自治体もやってます。先日、本当椎名さん最近ですよね、あの府中の、
そうですね、
府
中市が市政70周年を迎えることで、あの記念 の, あの映像を作ってたんですけれども、それを1年間いろいろ私も取材して音楽を担当させていただいて、ね、いよいよそれをリリースしまして、
そして、まあ、のもう何せも幅広くご活躍されている方ですよ、
はい、うん、ね、なんか絶対一度はテレビで耳にしてますよねこれ。
あ、もちろんもちろ ん, ん
皆さんね、
はい、あ、これかという感じだと思いますが、本日はね、はい、その SDGs の活動も含めていろいろお伺いできればと思っています、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
まずは、椎名晃子さんについてご紹介いたします、ピアノ、マリンバ、ガラクタ演奏家として CM やテレビ番組映像音楽の制作を手掛けていらっしゃいます。他にも様々な音色をサンプリングして音楽を作る特別事業や間伐材をはじめとした木製の楽器作りなど、大人も子どもも楽しめるワークショップもプロデュース、2019年には図工ファシリテーターの水野さやかさんとともにワークショップや演奏会を行うスペース遊びのアトリエズッコロッカを立ち上げ精力的に活動されています。
いやー、そういうことです。もうね、まあ、さっきも言いましたけども本当いろいろ手掛けていらっしゃいますけども、椎名さん今ね、那由他さんからも改めてプロフィールご紹介ということ、はい、ご自身どうですかね、こうやって振り返ってもいろいろされてますけど、
はい、ね、丁寧にご紹介いただいてありがとうございます。本当にあまりにいろんなことをやってるように皆さんに見られてるんで、自己紹介の時によくあの小学校4年生の娘の母ですみたいな感じで、
まあまあそうですね、
行き着くところはそこ。
基本もあの、まあ、いろんな風に見えてるんですけど、基本は何かその、まあ、私はあの音色を扱う仕事が多かったので、うん、例えばその、うん、感情を表現するときに、まあ、楽しいってこう言葉で言える人もいたり、それを文章にしたりとか、あとはそれが歌になる人もいたり、絵で描く人もいたり、ただ寝転がって楽しさを、はあ、楽しいって感じてそれを表すとか、いろんな形があると思うんですよね。だからその一つの教科とかであの分断してできるものじゃないっていうものを踏まえた時に、ある時は音色を使ってみんなと一緒にこう表現できる活動をしたり、物を作るということを通してとか、いろんなものを介するんですけども、基本的にはこう何か表現するっていう引き出しをあの増やせて、自分が得意な引き出しってどれかなっていうことが気づけたら、みんな楽しいなっていうものがあの自分の核の中にあるので、いろんなスタイルでやる活動に自然となってしまったっていう感じ
になってしまった、
はい、
はい、あでもこの
ネイルでもつながってはいるというか、はい、
でもそういう考え方でしたらおのずとそうですよね、活動の範囲も広がるというか、
はい、
なんかこの愛は広くという感じにはなってきますよね。
はい、ね、音色を使ってその感情を表現するってもうなんかもう本当に音楽家の人の答えやなと思って、
うん、ね
え、
でもなんか本当に鼻歌もそうだし口笛とかもそうだし、子供がなんか大きい声で、うん、あーとか言うのもこの発散したいな、こうエネルギーが大きい声になったり、うんうんうん、ね、怒るときはなんかついつい大きい声でわーとか言ったり、赤ちゃんには優しい、それもなんかある意味音じゃないですか。みんなも日々そうやって音を扱って自分の感情を出してるんですけど、それってあんまり意識してないことが多いんですよね。
うーん、なるほど、それぞれを、まあ、音色と捉えるっていうことをしないですからね、なかなか。
そうですね、でもそうすればこうパッてこう同じこと言うのも大きい声なのかゆっくりなのか小さい声なのかで相手に伝わり方がすごい変わるから、そこが一個理解できてたらすごいコミュニケーションスムーズだし、うん、っていうところがあるなと思った時に、やっぱ耳を澄ます活動が実はそのいろんな自分が生きる上でコミュニケーションにすごくこう活かせることなんだって思ったら、自然と音楽のワークショップがやりたくなったっていう感じがありますね、
うん、もうちょっとそれも子供の時に聞きたかったな、その話。本当にいやそんな、まあ、椎名さんの、そのまさに今お話ししてたことが、はい、まあ、ワークショップになるとは思うんですけども、
はい、
まあ、今回は地球を笑顔にする広場へご出演いただけることになりましてですね、はいはい、椎名さんにはまあ2日とご登場いただくことになっておりまして、はい、まあ、5月2日、これは平日で、これはですねちょっと近隣の小学校の方しかご参加できないのですけども、
はい、
5月4日は13時頃からですね、誰でも参加できる、まあ、規模の大きな、なんですかね、ワークショップライブみたいなね、ステージもあったりみたいな
ことですかね。そう、うん、ステージでもできるし、まあ、うん、それぞれがもしできたものを一緒にこうやろうっていうみんなが集まったらそこでやったりとか、その場の空気で変わってくる世界かなとは思ってるんですが、
なんかね、そうそうそうそう、答えがないというか、まあ、ちょっと、うん、率直に、まあ、私ちょっとね、椎名さんにもお声掛けいただいてこういう形に今なりましたけども、うん、どうですか今のお気持ち、意気込みみたいなところはどうでしょうか。
はい、お誘いいただいてから、まあ、日頃からいろいろな工場であったり、うん、作家さんがこの不要になるものを自身のアトリエでいただいたり、あとは自分のワークショップでも活かしてた活動はずっと続けてたんですけども、改めて TBS さんにお誘いいただいて、うん、さらにもっと広い視野だったりで、そういったものを見てた時に、たまたま一つ出会ったそういうリユースの会社を訪問させていただいたりして、
はい、
で自分たちがゴミってこうまとめてしまうものって本当にこう捨てて不燃だったそのまま埋め立てられるのかなとかありましたけど、そのリユースの会社伺うと、もう本当のゴミって紙くずだったり、うん、あとはプラスチックのちょっとしたもので、しかるべき分類をしたら全部資源に戻るっていうのを教えていただいたんですよね、
うん、
でそう思った時にもうこれこのおもちゃ使えないから不燃だねってポンってしちゃうんじゃなくて、例えばそういったところに今そういうものをまとめて段ボールでリユースのところに送るっていう届けるっていうサービスもあるので、例えばその子供たちもそういう使ってるのもう自分が好きじゃなくなっちゃったキャラクターのおもちゃとかどんどん出てくると思うんですけど、うん、そういうのをもうすぐポーンと捨てるんじゃなくて、一回そういうとこにお預けするっていうことを知っていれば、そこからアジアのまだそのブームがあるとこに届いたりとか、あとはちょっと、はい、あと個人だったりとか、そういうところでも使ってくださるとか、いろんな使い道もあるけど、うん、それを知らないと、本当にそのまま捨てて、どんどんどんどんゴミが溜まってっちゃうんだなっていうのを、もう、そう、この年でもなんかすごくこう伺ってドシンとくるものがあって、
なるほど、ね、
無知でいることでゴミも生まれるんだなっていうのを感じたので、はい、そういうメッセージも含めて今回のワークショップもたくさん廃材を扱うので、どんな風に廃材が来ているかとか、うん、そういうことをみんなでまた循環させることで、どうやってゴミが少なくなっていくかとか、そういうことも踏まえて最終的には 音で、まあ、こういうふうに言葉で言うとすごく重苦しいワークショップなのかなとか思ったんですけれども、ね、でも、最終的にはそういうものを使ってみんなで新しい音を生み出して最後は楽しく合奏しようっていう流れになったらいいなと思っています。
なるほど。普段からそういう活動はしてたけども、はい、この SDGs イベントに出演するよっていうきっかけでまた新たにそういう発見があったっていう感じってことですか、
ね、そうですね、はい、もっといろいろな今まで関わりのなかった業者さんにも、うんうんうん、もっと詳しくお話を伺ったりとかして、うんうん、自分で改めて気づくことも多かったですね。
もう SDGs ですね、うん、すごい、
うんうん、
今回のワークショップで椎名さんとご一緒されてるのが実はですね、はい、モトブルに赤坂乾杯という赤坂の乾杯ソングがあるんですけども、
うん、
そのミュージックビデオも手掛けていただいた TBS スパークルの中村ディレクターということで、
そうなんです、
はい、その中村ディレクターと椎名さんのやり取りとかもちょっとお伺いしたいなと思うんですけども、
は
い
は
い、
そうですよね、はい、まあ、彼はね僕とはまあ長い付き合いでイベントなどね一緒に最近やっている中でなんですけども、はい、椎名さん中村ディレクター大丈夫ですか
いやもうすごい細やかにいろいろ考えてくださって、私はもう感動しているというか、やっぱり大きなイベントに出ることもすごく多いんですけれども、そういう時ってやはり連絡いろんなことがあれこんな風になっちゃってたとか、自分がそう理解していないで当日を迎えたりとか、当日もいろいろあったりっていうことが多くはあるんですけれども、そういうことがないようにいろんなことをシェアしてくださったり、ちょっと一回私にもこうですけどどうですかと意見伺ってくださったりとかで、もう今までって一番なんかもう感動してるというか、うん、
すご
い、こんな風に、こんな風に、そうなんですよ、こんな風にいろいろ考えてくださって、結構もう嫌な、そう
よかったね
そうなんですよ、いや本当にありがとうございますと直接お伝えしたいぐらいです、
そしてですね、すでに公式ホームページでも紹介されていますが、うん、地球を笑顔にする広場では5月4日にワークショップを開催されるということですが、うん、改めてですね、はい、ワークショップの内容についてどんな感じの内容になるのかなというのをご説明いただけますでしょうか。
そうですね、私が長くお付き合いさせていただいている富士吉田 の, 織物工場の方たちがいらして、 そこがやっぱり日々絹織物を生産する上で糸を大量に使うんですけど、その糸が巻かれているこう三角 の, 糸巻きコームっていうのも大量にゴミで出るんですね、はいはいはい、そういったゴミ、そういった糸巻きコームを今回たくさんご用意いただいて、プラスその織物を織る時の両端はこう往復した両端側ってこう切って生地にするんですね。
ああ、ですよね。
両端がリボン状にずっと、これも日々廃棄するものとして大量の量が出てしまうんですけれども、それ捨て耳って言うんですが、その捨て耳もご用意いただいたりとか、それも含めてあといろいろな各地で廃材、私のつながりのある方からいろんなものを用意していただいて、それでいろいろデコレーションしながら、風船をつけて作るバルーンドラムっていうもの、もしくはそれ以外でも皆さんで組み合わせてこんな音出るよなんていうアイデアがあったら、時間内でいろいろ作ってもらえたらなと思っているところです。
いやね、そのさっきおっしゃってた、その生地も相当いい高級な生地らしいよ。
あ、そうなんですね。
そう、実はステールなんて、
普段はね、ちょっと、そうですね、都心でかなり、高級に扱われてる何万円っていう傘の、生地だったりとか、いつだったかは、ウッドブラインドを捨てるってなった時に、そのウッドブラインドが薄くて、また色もいい感じだったんですよね。これ、小さく切って持ってってあげたら、工作に使えるんじゃないかって、その方思ったらしくて、捨てる前に、一部わざわざお家で、このくらいの小さな板にして、持ってきてくださって、これって使いますかって、本当は捨てちゃおうと思ったけど、そういう視点にズッコロッカーに娘が通ってることでなったっておっしゃってくださって、これが大切だなって、こういう気持ちがシェアしたいところだったなっていうのがあったので、
素敵ですね、はい、そうやって広がっていくっていうのが、
そうなんですよね。
あとですね、その5月4日の13時からの、その、ワークショップ開催分は、はい、もう今実は事前予約を受付中です。
なるほどなるほど。
で、はいはい、公式ホームページから入れますので、そこにね、いろいろこういうもの持ってきてくれたら楽器になるよみたいなこと、椎名さんからのアドバイスもあるので、ぜひご覧ください。
はい、ぜひぜひ、
ね、 で先週ですねゲストに来ていただいたインクルーシブ学童のキリグさんのステージの前に椎名さんが登場されるのでいや僕なんかはまあステージやってるのですが、例えばその椎名さんのステージで作った楽器が次のステージのキリグさんのインクルーシブ音楽会でこうねなんか鳴ってたりすると、ね、うん、なんかすごい
これめっちゃ素敵ですね、
うん、そうでしょ、なんかぜひその素敵な空間になればなと思ってますので皆さんぜひぜひ椎名さんステージ
からぜひご参加ください。
はい、キリグさんステージまでぜひぜひと思っております。
お願いします。
お願いします。
今回のステージでも廃材を楽器にするワークショップを手掛けて、まさにこれ SDGs な取り組みだなと思うんですけども、そもそもなぜこういう取り組みを始めたのかっていうそのきっかけや経緯についてお伺いできますでしょうか。
うん、はい、そもそもは私も大学では打楽器を専攻して学んでたんですけれども、やっぱりいざ始めようとなると楽譜も例えば外国のものを買うと高級だったり、あとはいろんな一つ一つ楽器に関しても一つ一つ高級なものを全部揃えないと音楽ってできないのかなって、その大学時代ではすごくそういうふうに感じてしまったところもあったりして、
うん、
で、まあ、私自身も東京都内の大学国立じゃないといけないみたいなそういう親の、うん、事情経済事情もあってこう行ったんですけど、うん、行った先はやっぱり皆さん音楽をずっと志してる方なんですごくゆとりのある方も多かったりした時に、そういう時点であ、もう私が入るようなそういうシーンじゃなかった
ないと
来てしまった、うん、っていうのがすごく愕然として、で大学時代はもう そんな4年間で、あ、間違えてしまう選択肢を間違えたなっていうのがあったんで、4年間でもう音楽はやめて、その大学がちょっと教員免許も取れるところだったので、うん、教員免許を取ってその後も学童で働こうという流れで音楽をまた切り離して考えてたんですけど、でもたまたまその学童で働いてるうちにその子供たちが100% 勇気歌いたいとか、うんうんうんうん、ドラえもん歌いたいってなった時に、椎名先生伴奏できるでしょうなんて言われて伴奏してたんですよね。そしたらやっぱり子供たちがすごくもう別に歌が上手い下手とか関わらずもう楽しくさあさあの時にだとみんなで集まってきて歌うとか、そういうのを学んだりした時に本当そういう何かこうきちんと状況を整えてからこう音楽をこう厳粛にやるとかじゃなくて、みんなで気持ちを共有し合って楽しいっていう音が合ってる間違ってるとかではない世界がもともとだったのに、私は何かすごいこうきちんと用意してしっかり練習して間違えちゃいけないものみたいな、勝手にそうやってどんどん狭めてったんだなっていうのを感じた時に、まあ、こんな風にこんな風な大人を排斥しちゃいけないな、みたいな思いがあって。はい。それで、その音楽から、何か子供と、うん、まあ、リトミックも含めてですけど、いろいろ、何かそういうワークショップで、もうちょっと音楽が、結構音楽の授業嫌いな子もたくさんいるのを、学童の時にも感じていたので、リコーダー最悪とか、うん、もっと楽しい、こんなに楽しく歌ってるのと、同じ世界のはずなのに、みんな嫌いになっちゃうのなんでだろうっていうのがあって、
うんうんうんうん、
それで、はい、もっと身近なものを使って、こうみんなもこう手に取れるところに音楽の表現があるんだよっていうことを活動したかったので、そういう身近なものとか、あとはそういう目に向けられてなかったものも、実は素敵な音だね。発見できるようなワークショップをやりたいなっていう、
はい、当時の自分に照らし合わせというかね、
はい、そうです
ね、自分の人生を変える瞬間をなんか、うん、そういった時間を作りたいみたいなところがあるんですかね、
はい、ね、子供からもらったそういう機会だったので、ね、うん、早くにそういうことに気がついてたらもっと楽しさ広がるなという思いもあったりして、いや
だからもうさっきも言いましたけど、椎名、うん、さんのワークショップ、はい、子供の頃に受けたかったですもん、そう、
ね
え、
ね、
今からやりましょう
やりましょう、そうだ、遅くない
いつだって、そうです、いつだって
大人も子供も楽しめるですからね、
いやそうなんですよ、本当にそれは思ってます、うん、むしろ大人がこう楽しんでいれば子供は自然と一緒に楽しめるし、大人がいろんなこう、うんうん、こうパッケージ決めてしまったり、今日はここまでやるよとか何か制限をしてるのは大人側なので、大人自身がもっと心がほぐされれば、うん、子供はいつだって、
うん、
自由に羽ばたける、
そりゃそうだよね、
はい、
なんか
いやそう、うん、
先週のゲストに来ていただいたのキリグさんっていう同じイベントに出演される方の、
はい、
先生の三宅さんって方もおっしゃってたんですけど、
はい、
もうなんか子供たちがその演奏してるのを見て、はい、もううまいとか下手とかもう関係ないなみたいな、うん、もうそんなことはもうやればやるほどどうでもよくなってくるみたいなことをすごいおっしゃってて、うん、なんかすごいそれに近しいものを感じましたね、うん、なんかその楽器がいいとかね、うん、楽譜が素晴らしいとかそういうことじゃなくてみたいな感じが、うん、
言ってたね、
うん、でも、うん、そういう世界じゃないはずなんですけど、なんか自分でそうやってねこう狭めていっちゃってたんだなっていうのも思ったし、
うんうん、
はい、やっぱりね基本はやっぱり心が動くかっていうところだったのに、
うん、
ついついこう一生懸命技術を磨くことだけに私はこう、うん、
そっかそっかそっか
気持ちが向かっちゃってたところがあったので、
うん、はい、でもこの番組のゲストでもやっぱその学童行ったりなんか保育園で働いてて、はい、その時に気づきを得たっていう人が結構いますね、はい、
うーん、
そうそうそう、そこからな看護師になって当時の、
うんうん、ああそう、
ああ、はい、で
なんかそう、そう、子供からやっぱりなんか自分を照らし合わせて新しいこうね道が見えるっていう方は結構やっぱいらっしゃるんだなと思いました、
うん、
やっぱり子供の視点って素晴らしい、本当に何だろう、こう状況を考えて言葉を言うとかじゃなくて本心をパンとこう伝えてくれるから、うん、でもそれがすごい大切だったりして、
うん、
でそこですごく自分は影響を受けて、
うん、
むしろだから子供から学ぶことがたくさんあるので、
うん、
それをワークショップだったりあと大人と子供と一緒にシェアしながらどっちが上下じゃなくてこういう環境でじゃあみんなでやってみてどうなるかなっていうものを楽しみ合いたいっていうのもあるので、一応今回もワークショップもこんなものができたらいいなっていう指針はあるんですけれども、
うん、
その材料を見て何か他のものができるのも素敵だと思うので、うん、こう必ずこれじゃなきゃいけないっていうゴールは定めずにワークショップやりたいなって、うん、それはちょっとわがまま言わせていただいて、
いやだからその、まあ、今後、ね、地球を笑顔にする広場のワークショップもそうですけども、これを日々ですね、実は椎名亜希子さん、うん、大人の子供もいろんな経験ができる、作れることができる場を、提供されているのがまさに、ツッコロッカの話なんですよ。そうですね、ここについてちょっと、
はいはいはい、
遊びのアトリエズッコロッカっていう、
うんうん、
そうです ね、
はい、京王線の多摩霊園の近くにあるアトリエ空間、うん、ということですけども、はい、そもそもこのズッコロッカってどういう意味なんでしょうか、はい、
ズッコロッカってね、
ズッコロッカはもともとは図工の先生と今2人で一緒に立ち上げたものなんですけれども、
はいはい、
図工の先生も地域でずっと図工の先生長らくやってらして子供の居場所がの必要性をとっても感じたそうなんですね。放課後に図工室に遊びに来て何かやってる子も多かったりするのを間近に感じてた時に、何か居場所やりたいと思った時に何かしよっかみたいな場所をやりたい、でその時先生は図工だったんで図工でもしよっかみたいなので、図工ロッカーみたいな場所をやりたいなみたいなふうに思ってたそうなんですけど、で私もその先生は私が府中で他の授業特別授業をしに行った時にたまたまその先生が見に来てくださっていて、そこですごく意気投合して、その後授業見学させていただいたりずっと交流があったんですけど、その先生がもうずっとそういう思いがもういよいよもう学校だにと一緒だとそういう活動ができないから学校を辞めてそういう場所をやりたいっていうふうにおっしゃって、
うんうんうん、
で私は私でずっと娘とこう接しながら地域の児童館を利用させていただきながらも、どこかなんだろう、まあこんなところだけどしょうがないから利用しよっかみたいな、みんなちょっと残念だけどみたいな、そういう思いがありながらこうなんとなく存在してる方も多くて、で早く子供遊ぶのあんないかなみたいな、もう時間だよみたいな、お母さんの心があんまり健康じゃない状態でこう遊びが回ってる気がした時に、そんな大人子供も両方とも楽しめるような居場所を作りたいなっていう思いがずっとあったの で、
うん、
であとやっぱ一人でよりもやっぱずっとそのいろんな表現っていうのは自分の中にあったので、ちょうど図工の先生も作りたいっておっしゃった時に、私だけじゃできない世界を彼女も広げてくださるなっていうのがあったので、じゃあ二人でやろうっていうことで、そのズッコロッカっていう場所が生まれまして、
うん、
でそこは私たちが先生とか言うわけじゃなくて、その場所の管理人ってよく言ってるんですけれども、うん、その日にいらした方たちでできる時間と空間なので、帰りの時間に壁に何か新しい絵が描かれていたりとか、本当 はい、そうなんです。その日に来た方たちで、私たちも予測不能な場所ですってよくズッコロッカを例えてるんですけれども、
うんうん、
でその日に出会った集まったみんなで作り上げる空間で、うんうん、私も予測不能で、その予測不能な具合を楽しみ合える人たちがどんどん集まってくるっていう感じになってます、うんはい、
ズコをやろっかみたいなことですね。
ね、なんかズッコロッカっていうか、イタリア語みたいでかっこいいなって。
かっこいいかっこいい。
ね、そうですね。
ズッコをやろっか。
もっと、何々しよっかってこう気軽にこうチャレンジできるようなみたいな意味合いがあります。
いやいやいや、面白そうだな。ちょっと一度遊びに行ってもいいですか。
ぜひ遊びに来てください。
ぜひ行かせてください。はい、
これだからそういう意味ではどうすればこう参加できるというか、今聞いてて、いや行きたいなと思う人いっぱいいると思うんですけども、はい、どうすればいいですか。
はい、でも私も日々、いろいろな活動をしているので、今水曜日しか開けることができないんですけども、毎週水曜日に3時から5時半まで開けてますので、ホームページで予約していただくようにはなってるんですけれども、予約していただいて、はい、参加費が1000円かかるんですけど、その1000円を皆さんからいただいて、うんうん、その場所代やいろいろな、ね、はい、ものがこう賄われているっていう感じで、私はそこで何か お金を得るというよりは経験値を得る場所としてズッコロッカを運営してるっていう感じになってます。
なるほど、椎名さん自身も学びながらっていうことですよね、
は
い、
そうですね、はい、
いやこのラジオのリスナーさんね、うん、調布 FM の方、うん、結構近いと思いますので、はい、ぜひ
ぜひぜひ調布の方も、はいはい、遊びにいらっしゃってる方もいますよ、
ね、
電車に
乗って通りくれてる人が、ね、近い、はい、我々が住む側なのでよくわかります、
はいはいはい、ぜひ来てください、駅から本当に近いので、
ね、新たな形の本当コミュニティですよ ね、
そうですね、
なんかこういう場がそうあるっていう、ね、この場所があるんだっていうことを、ね、知ってる知ってないで大きな、 なんか人生の差が出てきそうな
気がし
ますけども、うん、ぜひぜひと皆さん、私も行かせていただきますよろしくお願いいたします、
はい、遊びにいらしてください、
はい、
ありがとうございます、さあそろそろお時間となってまいりましたが、このコーナーは最後にですね、ゲストの皆さんからリスナーの皆さんにメッセージをいただいておりまして、椎名さんから最後にメッセージをお願いいたします。
うん、
どんなようなメッセージですか。
告知とかでもいいですし、
その
ズッコロッカの宣伝とかでも全然、
なるほど、
だいぶ結構お話いただいた感じですけど、最後にまとめて、はい、告知でもいいです。本当この後
そうですね、そしたら、本当に今回ご縁で TBS さんと武田さんともね、この出会えたの、TBS のイベントがあったからなんで、ぜひその5月4日来ていただければ、みんなでいろいろな形で楽器を作って一緒に遊ぶことができるので、大人もお子様もぜひご参加ください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
シナさん、すいません、私の拙い進行で申し訳ございませんでしたが、本日ご出演いただいた感想などをお伺いできればと思います。
もうお二人が優しいから、もう普通にいろいろお話ができてよかった。緊張することもなく、
本当ですか、
優しく見守ってくださっている感じがあったので、
いやいやいや、
はい、
よかったです、はい、ありがとうございます。
ぜひね、
こちらこそありがとうございます。
我々京王沿線な京王線沿線仲間として、はい、いろいろご一緒させてください、
は
い、
ぜひぜひ
盛り上げていきまし
ょう。どんどん関わっていきましょう、
はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。はい、はい、椎名さんへのスポットライトが聞いてくださっている誰かの心を癒し奮い立たせていることと思います、うん、というわけで気になるチョイス、本日のゲストは音楽家の椎名亜希子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。さあエンディングの時間となりました。
いやー、椎名さん素敵でしたね。やっぱり言ってた通り、
いやいや本当にもうテレビの仕事とかバンバンやってる人なんで緊張してたんですけど、もうすごい気取ったところなくて、すごい優しい女性で楽しかったです、ね、はい、
ちょっとは
素直にお話聞いてて楽しかったです。はい、
ね、イベントも楽しみですね。
ね、そうですね、5月4日ですね、は赤坂、うん、サカス広場へ、皆さんどうぞということで、
はい、にしても今日はね、歌さん、
はい、
松本さんの分までよく喋りましたね。
いやいや、なんとかなりましたかね。大丈夫かな。
松本さんじゃないですか。リスナーの皆さんどうでしょう。お便りで今度またご感想いただ
ければ、ね、ください。お願いします。はい。
はい。で、今後のモトブルの活動などありましたらお願いします。
はい。今年もですね、赤坂の街のビッグイベント、赤生、
うん、
あかね祭りへの出演が決定しております。開催日は5月25日土曜日、26日日曜日、元風呂は両日ともに出演させていただきます。
はい。
そしてですね、あの6月30日に、烏山区民会館ホールで開催されます、あのキリグさんと一緒にやるやつですね、インクルーシブコンサートというのに、出演させていただきますので、そちらもお願いいたします。さあ、というわけでお時間となりました。ここまでお届けしたのは元ブルのなゆたと
武田でした。来週は松本くんも帰ってきます。
それではまた来週、バイバーイ。
バイバイ。
昔を振り返るのは建設的じゃないって、今や未来を話そうって。けど僕が思うのはな、君との関係はとても非効率的で無駄な話したいんだ。飾りだけで本当の自分が見えなくなって、いつも君と話すとずっと大切にしてたものに気づいて、本当の自分は割と何でもなくて、俺なんて結局さ本当ダメなやつやって、そうか安心したよ俺も、自分をそう思っていた、きっと周りのみんなもそんな気持ちを持ってて、外へ向かう後ろ姿にあの頃の面影が見えたよ。君や僕やあいつらもなんとか自分を支えてて、僕には見せれない痛みを抱え、今日も電車に揺られるよ。信じゆくて僕を抜かしてく一人一人の人生を思う。僕は死んできて今気づくよ、最後に残ったのは思いだよ。
三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。 忘れないでね、忘れないでね、でんでん。